それでは、3秒持ってディボーションの時間を始めていきたいと思います。今日の賛美は、飼い主なる主よを賛美していきましょう。ふんふんふんふんふんふんふん。飼い主なる主よ、かよわきわれを、導きたまえや、草茂るのに、イエス君、イエス君、我が飼い主よ、変わるる我が身は、永遠に長もの。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこうして、あなたの御言葉の恵みに預かる時間をあなたが備えてくださったことを感謝いたします。愛する主よ、どうか私たちの心を開き、私たちに聖霊を注ぎ、私たちがあなたの御言葉に対する悟りを、あなたの御言葉に対して目が開かれますように、どうか導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日の聖書箇所は、使徒の働き8章1節の後半から8節です。お読みします。その日、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、使徒たち以外の者は皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って、男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。他方、散らされた人たちは、御言葉を述べながら、巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って、彼の語ることに耳を傾けた。汚れた霊に憑かれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫んで出ていくし、多くのチューブのものや足萎のものは治ったからである。それで、その町に大きな喜びが起こった。アーメン。それでは内容のまとめをお読みします。エルサレムの教会に激しい迫害があり、ほとんどの信徒たちが散らされました。しかし、彼らは行く先々で福音を述べ伝えました。その中で、フィリポはサマリアの町へ行き、印を持ってキリストを述べ伝えました。それでは、デボーションを始めていきましょう。まず一番最初に、直感的に、示されること。言葉を読みながら、今、主が何を語ってくださっているのかを調べていきましょう。それでは、準備のできた方から分かち合っていただけますでしょうか。
はい、私は1節と4節に目が止まりました。激しい迫害で散らされた人たちは、御言葉を述べながら巡り歩いたというところです。もう一つは、後半の5節から8節ですけれども、ピリポはユダヤ人が足を踏み入れないサマリアに行って、イエス・キリストを述べ伝え宣教したので、そこに大きな喜びが起こったということに目が止まりました。以上です。
はい。一節にあるように、神様は迫害を許されるということ。そして、6節から8節までは、福音を上手に語ればいいということだけではなくて、悪霊を追い出し、癒しを行うという技が伴うときに、未信者に大きな影響力を持たせることができるということを教えられました。以上です。
はい。私は3節に目が止まりました。サウロは教会を荒らし、家々に入って男も女も引きずり出し、次々に牢に入れた。ここでまず心に留まったのが、本当に神に対する熱心があったとしても、その道を誤っていると、 ますます罪の深みにはまっていくんだなということと、まあ、暴力や武力、力によって神の国を誠に勝ち取ることはできないんだなっていうこと、まあ、その方法、取る方法によって、まあ、その人が道を誤っているかどうかっていうのがよくわかるなということに目が留まりました。
はい。私は、5節から8節が目に留まりました。ピリポがサマリアで宣教をしますけれども、福音に伴う印を人々が見て、実際に人々がそれを体験し、その町に大きな喜びが起こったというところが心に留まっています。以上です。
はい。私も一緒ですけれども、一節四節を通して、迫害で散らされることを通して、神様は福音を広められる方だということを思いました。また4節で、御言葉を散らされながらも、御言葉を伝えながら巡り歩いたという、彼らが本当に福音をどこへ行っても伝えていたということを思いました。また、6節、7節で、やはり話を聞き、そして行っていた印を見た、奇跡と印が、まあ、力の伝道というか、そういうことで、実際に様々な印が起こって、それで人々が信じたということで、神様はそのように印を与えて、人々を信仰に導かれるということを学ばされました。以上です。
はい。私は4節から、知らされた人たちはステパノの殉教ですね、が死んでしまったと、悲しみもあり、恐怖も、本来あったかと思うんですけれども、しかし決して恐れることなく、むしろ御言葉を広く述べ伝えながら進んでいきます。どのような状況でも、時が良くても悪くても、しっかりと御言葉を伝えていく姿勢に模範を感じました。それでは続けて、成長の時間を持っていきたいと思います。神様はどのようなお方なのか、また、どのような教え、どのような勧めが、どのような模範があるのか、また、避けるべき行動は何か、聖書をもう一度読んでみながら、一つ一つ調べていきましょう。それでは、準備のできている方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は神様についてですけれども、一節四節を通してクリスチャンを散らして宣教を前進させるお方だということを思いました。一箇所にとどまり続けるのが良いわけではなく、もちろん、まだこの時は使徒たちが出ていく時ではなかったんですけれども、先に70人、120人、500人という弟子たちが散らされて海外宣教を始めていたということがすごいなと思いました。神様の技ってすごいなと思います。もう一つはピリポに注目しました。5節、ピリポはサマリアの町に下っていき、人々にキリストを述べ伝えたと書いてあって、ピリポは本当に良い伝道者だました。皆が行きたがらないサマリアの町に行って宣教したし、後には荒れ果てているガザに向かってエチオピアの宦官に伝道した。彼は本当に聖霊が共におられる素晴らしい伝道者だということを思わされました。以上です。
はい。道というか、巫女というか、どちらかですけれど、使徒の働きの一章の八節の予言を成就するために、クリスチャンに迫害を、クリスチャンに対する迫害を通して、世界宣教に向かわせるお方ということです。そして模範としては、この四節から八節までのところですけれど、聖霊に満たされる準備が出て、できているものは、宣教に出ていくときに、その時聖霊の印を体験することができる。悪霊を追い出し、癒すことができる。以上です。
はい。私は3節と8節のところから、まあ、避けるべき行動とともに教えられたこととして、神の国を人間の力や武力、暴力によって勝ち取ろうとしてはいけないということを教えられました。 迫害や、まあ、その他人の力によって神の国を勝ち取ることは決してできないどころか、むしろ本当にそれが罪である、深い大きな罪であるということを教えていただきました。誠に神の国というのは、この8節、7節後半から8節のところにあるように、福音の力によって天国というのは勝ち取られていくんだなということ、訪れるところに、福音が訪れるところに平和と癒しが起こり、町に大きな喜びが起こる、天国はこうやって地上に作られていくなと思いました。プロは神様に対する熱心が本当にあったと思うんですけれども、まあ、その方法が誤っていたということと、それによって神の国をかえって迫害するものになってしまったということ、こういうふうにならないように気をつけないといけないなと思ったんですけども、けれども最終的に神の知恵は本当に人の力を上回っていて、全てが益と変えられていったというのもすごいことだなと思いました。以上です。
はい、私は6節として聖霊なる神様について教えられています。聖霊なる神様は信仰を持って宣教地に行くものを通して力強く働かれるお方だと思いました。人々の反感を超えて福音に耳を傾けさせることに力強く働いてくださるお方だと思いました。当時サマリア人はユダヤ人に対して反感を抱いていましたけれども、ピリポの語る言葉に聖霊様を望まれて、また奇跡を表し、人々が耳を傾けるように導かれました。聖霊様はそのような方だと思いました。以上です。
はい、私も模範として、6節7節で、このピリポが御言葉を伝えただけではなくて、その印を行って人々の信仰に導いていたということを思い、マルコの福音書でも、この信じる者に伴うたくさんの印があるんですけれど、それらが今も本当に信仰の導きのために主が与えてくださるものがあるので、積極的に病の癒しや、また悪霊を追い出すために祈り宣言していく必要があるということを思わされました。以上です。
はい、私はまず4節から1節と4節からですね、道地が迫害を通して福音を広げられる方であるということを思わされました。迫害されることを喜び踊りなさいとイエス様も語っておられましたけれども、この世の価値観とは全く違う殉教を喜び、むしろ迫害に対して喜んで福音が広げられることを期待していくというこの思いが本当に必要なものであるなと思いました。また6節、御霊によって本当にどのような状況でも福音が語られるときに、イエス様ご自身が自らがキリストであることを印を持って証明してくださる方であるということを忘れました。それでは引き続き適応の時間を持っていきたいと思います。今日主が語ってくださったことに対する応答として、具体的にどのようなことができるのか、具体的にどのようなことをしていったらいいのか、主に尋ねていく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は、今宣教しているカンボジアとラオスに行っている2人のために鳥なしの祈りをしようということを思わされました。きっとそこには神の名が現れるだろうということを思わされたのが一つです。またもう一つは、この間から富山に住んでいる方と学びを始めました。こういうことができるのは本当に今の時代がいい時代だからだなということ、このハングアウトを用いて日本中世界中どこにでも行けるなということを思わされました。このような、未開拓の地に私たちがハングアウトで通じていって、そして宣教するというのも主の御心だなということを思いながら、私の働きの一つにインターネット宣教があるんですけれども、本当に大事だなということを今朝は思わされました。その方との学びも大事にしていこうということを思わされました。以上です。
はい、私は沖縄の実家に、ぜひ福音を伝えに来てほしいと、いろいろなことで大変であるという、そういう要請があり、今日は実際のチケットのこととか、日程のこととか、もう少し考えて、そしてまた、要請があるその方と合心祈祷ができるように、あるいは今日か明日かができるように目指していきたいと思います。以上です。
私は最近ちょっといろんなニュースを見ていて、世界の情勢が非常に気になっていて、隣の中国の毎日のように起こる力による縛りというか、まあ、そういうのを見て、本当に世界が今、悪魔がもう一度支配して、そういや戦争を起こそうとしているなということを思っていて、ずっとそれのためにも祈っているんですけども、私たちが本当に肝に銘じておかなくてはいけないなと思うのことが、守りのためにその力を使うことはあったとしても、やっぱりこう、その力によって神の国を建てようとしてはいけないなということを思わされたのと、本当に神の国を建て上げるのは福音宣教だということを今朝は改めて教えていただいて、まあ、こういう時代だからこそ、天国を本当に勝ち取って、攻め取っていかなくてはいけない時代だなと思いました。改めてそのことを肝に銘じて、今日もやっぱり福音宣教、誰かに語っていく、福音を伝えていく、この町に喜びがあるように仕えていかなくてはいけないという、まあ、その気持ちを新たにしました。以上です。
今日私は聖霊様に満たされて、あとは信仰によって出て行って福音を伝えるということを教えられました。職場の中でも環境、福音を語る環境を与えられるまで待っているのではなくて、信仰を働かせて、まあ、自ら出て行って語る姿勢も大切だなと今日は教えられました。以上です。
はい、今日出ていく場所に行って、御言葉を学んだりするんですけれど、まあ、実際にこのような奇跡と印を持って、本当にこの信仰を増し加えられる、そういう機会が与えられたらいいなということで、まあ、そういう機会があれば、恐れずに祈って、求めたいなということを思いました。以上です。
はい、私自身は、今価値観や考え方をしっかりと主のものとして整えていかなきゃいけないということを示されています。本当にこのような価値観とは全く違う、この迫害を喜び、殉教を喜び、本当に一歩一歩出ていく、どのような時でも福音を語っていく、そういった価値観、こう聖霊による価値観をしっかりと獲得し、実践していく信仰を得られるように祈り備えていかなければならない。というふうに思わされました。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこうしてあなたが御言葉を私たち一人一人に語ってくださったこと、霊の糧を与えてくださったことを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人の今日の一日が主イエスキリストにあって恵みのあふれたものとなりますように、御言葉を行うものとしてくださいますようにお願いいたします。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。 小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選落選落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。